川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
噛まないように、噛まないようにすごい必死で読みましたね。
なんでバレてるんですか。
ものすごい走ってましたよ。
まあ完全にもうカンペを読んでる状態で
したね。今誰が聞いても読んどるって分かるぐらいの感じでしたけど、
やばいですね。
もうそろそろ覚えてくださいよ。お星様になりましたも第68回ですからね。
68回ですか。はいはい、
はい、いやでもね、最近、うん、まあ、春やからっていうことでゲストをいっぱい来てもらってるじゃないですか。そうですね、はいはいはい、なんとですね、今回もですゲストの方に来ていただいて、
はいはいはい、
話を聞こうというお星様通信のコーナーをですね今回も用意しております。
いいですね、ゲスト続いてますね。
そう、はい、なんかやっぱりねいいですね、こうやって、うん、外部の人というか、いつもとは違ったメンバーでこうラジオできるっていうのも
楽しみですね。まあ、いろんなねこう話聞けますから、楽しみです。
はい、今日も楽しみにしていていただきたいと思います。またですね、うん、まあ、時間があればですけど、
はいはい、
今度こそ私のコーナーをやりたいなと思ってますので、お便りくれてる方はですね、あ、今日読まれるかなと思ってちょっとワクワクしといていただきたい。
はい、
と思って、これ今回もやらんかったらそろそろ怒られるんちゃうかなと思いますけど、
ゲストさん来ていただければ、
いやね、そうですね、話盛り上がっちゃうからね、はい、まあ、しょうがないですけど、そしてですね、今日ユーストリームの生配信ももう始まってるんですけれども、
はいはい、
ちょっとね、今日は調子が悪いかもしれないということで、うんうんうん、途中途中切れるかもしれないんですけど、まあ、でも聞いていただいている方はですね、ぜひコメントとかメッセージくれたらいいなと思います。番組の中でもね紹介していきますので、はいはい、この後のゲストさんのコーナーでもゲストさんへの質問とかね、うん、いただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、もう川柳沢子のお星様になりました。早速本編に行ってゲストさんの話をたっぷり聞こうと思いますので、はい、行きましょう。川柳沢子のお星様になりました。最後までお付き合いよろしくお願いします。
つべこべ言わずに現ラジスーパー、
だいたい週1回更新。
お星様通信2、はい、ということで、うん、今日最初のコーナーはゲストさんのコーナー、お星様通信2です。このコーナーでは輝いている方をですねゲストにお招きして、私たちが輝くスターになるためのヒントを得ようという、
うん、
コーナーでございます、
はい、
今日ちょっとCM というかジングルが長めだったんで、スタジオの間がすごい笑いそうじゃなかったですか、なんか。
まあね、
ね、ちょっとこう
別番組の CM が入ってましたもんね。
そうそう、ラジコマっていうねインターネットラジオの番組の CM を、まあ、お互い流し合おうという、うんうん、インターネットの企画というかがあるんですけど、そこの CM を1本、ね、流させてもらいましたので、まあ、それもちょっとねまた後々紹介させていただこうと思います、うん、さあそれではですね、今回ゲストにお越しいただいている方は早速ご紹介いたしましょう。今日はですね、まちぐる香川から、
はい、
来ていただきましたお二人ご紹介します、マッキーさんとプラリンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、女性の方お二人お越しいただきましたけれども、
はいはい、
まあ町ぐる香川とは何ぞやというところからですね、うん、お聞きしてたっぷりお話を今日はお聞きしようと思うんですけれども、まずこの町ぐる香川っていうのを初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんので、どんなものかっていうのを大体 概要みたいなのを教えていただいていいですか。
やっぱり香川県をぐるっと探検というのを合言葉に、
はいはい、
やっておりますけれども、香川県の情報を発信したり、みんなの、目で見た香川県っていうのを、インターネットを通じて全国に発信できたらなというのが元々のコンセプトです。
街、うんうん、をぐるっと
ぐるっと
街ぐる
街ぐる、
名前がいいね、わかりやすい、
わ、ね、かりやすいですね、
うん、でもその香川の、まあ、良さというかこういうところがありますよみたいなのをもっとこういろんな方に知ってもらおうみたいな感じですよ ね、
すね、はい、
プラリンさんとマッキーさんも香川県の方なんですか。
はい、あ、そうです、香川県。
じゃあもうずっと香川県に住んでらっしゃって。
はい、そうです。
実際に、
うん、
こうプラリンさんとマッキーさんが思う香川県の良さってどういうところがありますか。
そうですね、私短大時代に京都に出てたんですけど、はい、うん、それから逆に帰ってきて思ったのが、やっぱりその都会らしくないこの香川県っていうその魅力っていうのはやっぱり自然が多かったりとか、そういうのはやっぱりもっと知っていただきたいなっていうのは感じましたね、
うんうん、なんかこうバランスがいいですよね香川って。
そうですね、
こう便利な感じとちょっとこう田舎っぽさというかこう懐かしい感じとがこう共存してるっていうイメージがちょっとあるかなっていう感じ。確かにありますね、はいはいはい、うん、マッキーさんはいかがですか。
そうですね、私はずっと香川にいるんですけども、うん、この実はまちぐる香川をするまではそんなに香川のこう例えばイベントとか、うん、こういうスポットがあるよっていうのはさほど興味が実はなかったんですけど、うん、まあ、取材とかをしていくうちに、まあ、例えば獅子舞だったりとかお祭りだったりとか、うん、まあ、地域に密着した行事っていうのがとっても多くて、でそれがもっとこう一個一個の単体ではなくて集まって発信できたら楽しいなっていうのを思ってます、
うんうん、やっぱりね一つ一つだとこう発信できる範囲みたいなって限りがありますもんね。それをこう誰かがまとめてこういうのがありますよっていう、はい、うんうん、まあ、する役割としてこのまちぐる香川があると。
ですよ ね、
ね、そうですね、
うんうん、で今具体的にこのまちぐる香川っていうのは今どんな活動をしてるんですか。
今やっぱりメインになっているのはイベント紹介、
はいはい、
あと、まあ、知名度の高いイベントが今は優勢になってますがの、マッキーの飛び出せマッキーというブログで、
はいはい、
模様をお伝えしたり様子をお伝えしたり、うん、あとそうですね、県内のサークル紹介だったり、うん、香川県がそのご当地キャラクターがすごく全国でも多い県だっていうのもありまして、県内のキャラクター紹介を今随時進めているのと、はいはい、そうですね、あと季節によってテーマごとにあるまちぐるアルバムっていうので、うん、そのテーマごとのアルバムを募集して皆さんに楽しんでいただけたらっていうのが感じですね、うんうん、
あのまちぐるアルバムって写真があのホームページにいっぱい出てるんですよね、はいはい、あれって募集してるんですか。
そうなんです、
募集してます。
そうなんです、それがねなかなか伝わってないみたいで、
なんかこうスタッフの皆さんが撮ってきた写真とかかなっていうのを
最初
思ってたん
ですけど、実は見た方にテーマごとでその応募してほしい
ん
ですけどね、
うんうんうん、へえ、それはその香川の、まあ、町の中の写真を香川の人に撮ってほしい。
いやもう香川の中であってはほしいんですけど、うん、もちろん県外から遊びに来た方とかでもいいですし、うん、うん、そのやっぱり画像とかも全然その携帯のちっちゃい画像とかでも構わないんで、うん、はい、うん、見つけたこんな香川っていうのを紹介していただきたい、
うん、あ、なるほど。それはじゃあねぜひその、まあ、これからもっとね、うんうん、応募してもらっていっぱい数が、ね、あったらより見応えとか、ね、
いろんな人がそのカメラを通したその香川が見えるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
やっぱこう人によって違うよね、
うん、
うんうん、はい、でまあ、主にはそういう、まあホームページで、まちぐる香川というホームページでそういう、まあ、アルバムをしたりとかイベントの紹介をしたりとかっていうことを、まあ、今は情報発信としてされてると思うんですけど、普段お二人はそのまちぐる香川の中でどんな役割を担ってるんですか。
一応、うん、 マッキーが広報担当です、
はい、広報担当マッキーさん、
マッキーさん広報担当、
はい、
私何もしない一応肩書きだけの代表です
ボスですね、
ボスプラリーさんボスです、あ、
添削係ですね、イベントの投稿とかの、
じゃあ、 あのマッキーさんの記事とかを添削というか確認されるわけですね、はい、こうダメ出しとかもあるわけです、
そうです
これはボツです
その言葉遣いはダメとあります。
へえ、結構厳しいですかプラリーさん。
そうですね
そうですねって、プラリンさんいかがですか。
いや、そんなことないと思うんですけどかなり緩いと思うんです。
今あの町黒香川って何人ぐらいでされてるんですか。
はい、実働しているのは3人です。
おお、
はい、3人
です。少数制ですね。
そうなんですよ。
ほんで今日来てない葵隊長というのがいまして。
隊長なんですか。
はい、そうです。
あの私たちはあのイベントとかに出ていく隊員です。
はい、
はい、
あの隊長がホームページのシステムとかを管理してくれて、
はいはい、
なるほど。青い隊長、
青い隊長、
隊長の話もちょっと聞きたかった。
そうですね、なぜ隊長なのかっても気になる
し確かに。おその3人でこの、まあ、今実際町黒香川はしてて、そのこうきっかけというか何かあったんですか。こう私がやるわよみたいな
の。きっかけはね、その青井隊長と私が以前同じ職場だったんです、
はい、
で、まあ、パソコンを触るのを主にした仕事だったんですけど、
はい、
でそこでその、まあ、サイトを見ながら、うん、こういうサイト欲しいよねって思ったのが最初でも県内にないよねっていうことで、はい、じゃあ作ってしまおうかっていう形。そこにマッキーを引きずり込んで
引きずり込んで、
はい、いつの間にか
お友達だったんですか。も
そうですね、高校時代の同級生で。
あ、そうなんですね、はい、なんかでもあの前回のゲストさんの話なんですけど、前回のゲストさんもこうラジオを聞いてて、で面白いのないなって言って自分で作るみたいな、うん、でラジオ、ネットラジオされてる方を来てもらったんですけど、なんかそういうのがこう原動力で動くってすごいですよね。
いやでもやっぱりもともとしっかりした目的があるわけじゃないですか、うん、そうやって、
うん、
そういうものがないから、じゃあ自分たち作ってしまおうっていう、
うん、
ね、普通、まあ普通という言い方もどうですけど、
はい、
あのなそういうサイトがないよねで終わるじゃないですか、うん、そこで終わらなくてじゃあ作るか、これ結構本当に大きなステップやと思うん
ですよ。 そこまでやるかどうかでこう、ね、輝くか輝かないかの違いでしょ
僕そういうサイトないよねって終わるタイプです
お星様メンバー半分ぐらいそうじゃないかな。
そうなんですよね、うん、
すごいね。
これ実際やってみてどうですか。もう楽しいこととかいろんな大変なこともあると思うんですけど、
やっぱり、天候とかは非常に左右されますし、
うん、はいはいはい、
暑かったり雨が降ってたりとかで、行く先がどういう場所か分からずに行くこともありまして、
はいはい、
で、コーナーの中に香川ガイドっていうのがあったりして、
はい、香川ガイド、
その中に三豊市の天霧城っていうのをちょっと入れてるんですけれども、うん、お城跡なんですよね。
ほうほうほう。
でちょっと行ってみよう、載せたいので行ってみようって行ったところが山の中で、はい、これひょっとして遭難してる私たちみたいな、帰れるのみたいな、
ちょっと自分たちの想像よりも山の中だったんですね。
そうです間違ってないどっかでとか
お城はとか、
そんな予想以上やったんですね。
そうです、
結構それ大変ですね。
そうですね、何の準備もなく行ってしまって、
もうほぼ丸腰です。
そうですね、
丸腰って言い方
食料飴玉1個みたいな感じでした。
やばい、ヒヤヒヤしながら、
ヒヤヒヤしますよ。
うん、その香川ガイドを作るのに、実際そうやってこういろんなとこ全部ご自分で
全部行きます。
行きますね。
へえ、すごいね。やっぱ自分の足使って、
はい、
自分の目で見てってことですね。
そうですね、やっぱ自分たちの目で見て足運んで、まあ、感じたものをこう配信していきたいっていうのがあるので、そうですね。
いや、 やっぱりでもその方がこうより伝わるっていうのはありますよね。その見てる人たちからしたら、実際に自分たちがこう見てきたものを紹介するっていうのはやっぱりね、一番いいですよね。 いやすごいですね。
まさかね、ちょっとお越しいただいて遭難話を思わなかったですね。
ね、こうパソコンというかそのインターネットのでしとるこう町ぐる香川っていう分野からもっとこうなんていうの、現代っぽいじゃないけどデジタルな話が あるのかなっていう感じだったけど、そのね、
実際にも本当に肉体労働じゃないですけども、まあ、自分たち足を使ってです
よっていう、すごいですね。でもこの町ぐる香川、今ね紹介してもらった香川ガイドと、はいはい、それからサークルのグループとアルバムとっていういろんなこうコンテンツがあるんですけど、うんうん、全部その3人でやるってやっぱり大変じゃないですか。
大変です
ね。
なんか最近特に増えてきて、
うん、
でもまだ増やそうとしてますけど、
はい、コンテンツをですか、
はい、
ちなみにこれからこんなん増やしたいなとか構想段階でもう全然構わないんですがありますか。
それこそ青い隊長が準備中でいつできるか不明ですけど
はい、はい、
香川の口コミ、
口コミ、
まあそのテーマはまだちょっとわからないですけど、その皆さんでその香川のこんなところはどこにあるとかっていうのに、
はいはい、
皆さんにここに何々があるよとかそういう情報を集めれるような、
なかなかその香川のだけにこう、
うん、特化したね、
はい、っていうのってあんまりないですよね、うん、そう
ないですね。でもやっぱり欲しいと思うんですよね、うんうん、地域の方ってね、
うん、やっぱり地元の情報がね一番、
そうですね、確かに
最終的に必要というか、
まあね自分の行動範囲を考えると、
うん、
必要になりますから、うんうん、
このコンテンツをその増やすとか、はい、これをこうやっていくとかっていうのはその3人で全部話し合って決めるんですか、
はい、
それともこう私これやりたいみたいな感じで、
そうですね、まあ、やっぱり誰かが言い出しっぺはいますよね、
うんうんうん、それをみんなでこう肉付けという、
そうですそうです、うん、まあ、実際それが本当にできるかどうかっていう問題もありますし、するならどういう形でするかっていう、
ちぐる香川っていうね、
うん、
見たことない方は本当に検索してね見てみてもらいたいなと思いますけど、このお二人はこのまちぐる香川どういう方に使ってほしいなっていう何かこうありますか。
そうですね、子どもさん対象に、うん、子どもさんの情報っていうのをお母さん方にも活用していただきたいですし、
はい、
やっぱりそのイベントはちょっと幅広く扱っているんで、お年寄りの方にも、うん、見てほしいなっていうのはありますよね、
うん、
幅広く 全年齢男性女性に関わらない感じで、見ていただけるように目指してます、
うんうんうん、やっぱりでも本当におじいちゃんおばあちゃん世代をどう見てもらうかっていうのは難しい
ですね。
ねえ、パソコン自体をそもそもそんなにこう使わない、
そうなんです。
人がねやっぱりまだ多いと思うけん。いやでもね全年齢というか、うんうんうん、皆さんにも見てもらいたい。でも本当になんかホームページもこう可愛いデザインで見やすいというか、うん、
これもこのホームページデザインの青い隊長が、
そうです、もうまるっきり青い隊長です。
青い隊長が
すごい、
青い隊長の趣味が、
そうなんですね、
趣味思考が
いやでも本当にだって見やすいしさ、
うんうん、
かわいいしさ、うん、結構こう一回見ただけじゃなくて次も使おうっていう感じになっとる気がする、
うんうんうん、
まあ、あんま詳しいことはパソコンで詳しくないけど、うんうん、あれやけど使う目線で言うと、
ああでも使うこうユーザー側とすると、うん、僕やっぱりそのサークルは面白いと思うんですよ。あ、いろんなサークルを集めていこうとしてるんですよ、うんうん、あれ面白いなと思って、
うんうん、
あ、ないですからね、香川県のこんなサークルありますよっていう、
うん、確かに、
そのそれこそ普通の社会人でも入れるようなサークルとかっていうのは、
うん、
もう集めたのってあんまないので、
確かにあれは面白いいよね、そういえば、はい、その何かこう始めようかなって思ってる人もそうやし、
そうそうそうそう、
自分と同じことなんかしとる人おらんかなっていうのもそうやし、
そうそうそう、でそこで見てね、
うん、
あれ面白いなと思って、
ね、
はい、
お星様になりましょうちゃんと入れてもらっとるからね、
そうですね、
サークル紹介、
はい
はい
はい、
でも他にもなんか結構こう幅広くというか劇団から
そうですね
っていう感じ、あれはその本当にもう募集というか 皆さんどうぞっていう感じで集まってきてるんですか？結構声をかけに行ったりとか。
かけてるところもあります、やっぱ知り合いさんなんかはかけて乗せてくださいっていうところもありますし、そうですね、まあでもやっぱりまだまだまだ声かけれてない状況で、
これからもっといろいろ、
そうですね、
そうです
ね、入れてもらおうかなっていう。いやでもあそこ確かにね、定期的にちょっとチェックした
い、見たくなるでしょ
う、
こんなあったんやとかね、
面白いよね、
面白い、あれ面白い、
その全国で言うと本当にいろんなサークルってやっぱ幅広くあるんだろうけど、
そう香川県をこうまとめた、ないじゃないですか。例えば、香川県にも劇団さんなんてのはいっぱいありますよ、でも知らないじゃないですか。
そうそう、
でもあそこに全部あったら、そっからじゃ選んでじゃないですけど、あ、ちょっとここ見学とか行きたいなとかってできるじゃないですか、それはやっぱ面白いな、便利だなと思うん
ですけどね。いやほんまにね、なんかこうただベタ褒めするみたいな感じなんだけど今いやでも本当にこう、うちと永井くんがこうやって言うぐらいね、みんなに見てほしいというか、と思いますのでね、このまちぐる香川これからもいろいろあのコンテンツも増えていくっていうことですから、まあ、見ていただきたいなと思いますけれども、じゃあ最後に、まあ、お二人からラジオをお聞きのリスナーさんに町ぐる香川の PR も込めて一言メッセージをいただいて、お一人ずついただいてこの終わりにしたいと思いますけれども、
まだまだまだまだですけれども、皆さんの投稿もどしどし募集して広めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、そうですね、あのまちぐる香川は最終的に皆さんからの、投稿とか情報とかをいただけるような、サイトにしていきたいと思ってますので、香川にまちぐる香川ありきとなるように頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なると思うい
いですね
いや本当にもう今あのラジオを聞いてくれた方ね、今すぐ本当検索してみてください。
まちぐる香川、
まちぐる香川、ぜひね見てみてもらいたいと思います。またねあの情報なんかもこう、口コミなんかも書き込んでいただいて、皆さんも参加してもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、まちぐる香川のご紹介していただきましたマッキーさんとプラリンさん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当に興味深い話がいろいろ聞けましたね。遭難したりとかね、
遭難した話出るとは思わなかった
ですね、本当に。いやでも面白かったですね。皆さんぜひ、まちぐる香川検索してみてください。以上星様通信2のコーナーでした。それではここで1曲お届けします。 NJ で心の手紙。 ちょっとこれ読んでみて。はい、ということで続いてのコーナーです。ちょっと落ち込むわ。まあまあいいけど、続いてのコーナー、さあこのちょっとこれ読んでみて。このコーナーでは私が読んでほしい本とかをですね、うん、募集して、それを私が読んでですね中身を紹介しようという、うん、代わりに読書してあげるコーナーです。
代わりに読書するコーナー、
はい、ということで、このコーナーからはですねレギュラーゲストの方に参加してもらおうと思います。うん、平石さんと先生です。よろしくお願いします。
はいはい。
なんでどういうことですか。
いや、呼んでもらう町ですよ。
あ、じゃあ呼んでもらったらスッと入ってきてくださいよ。
いや、それはやっぱ聞き入るから僕は、うん、まあま
あ、聞き上手。
そう、よく言われます。
誰にですか。聞いたことないですけど
みんなに
いや、でも先生久しぶりですね。
ほんまですか。ほんまです、ね、言うて1ヶ月ぶりぐらいでしょ。
うっそう、そうやっけ
いや
そんなことないでしょ。
3ヶ月ぐらいじゃないですか。
結構出てないですよ先生
半年ぶりとか
謹慎中でしたからね
謹慎中
です。
今日やけいっぱい喋ってくださいね、はあ、気の済むまで、はあ、はい。まあまあ、でもお便りをですねようやく紹介したいと思いますので、ラジオネームうずら谷さん、ありがとうございます。お星様の皆さんこんにちは。今回かわいなぎさんに語っていただきたい作品は2010年に公開されたアニメーション映画カラフルです。ストーリーはある死んだ人の魂が死後の世界で抽選に当たってある男子中学生に生まれ変わってもう一回別の人生を歩むチャンスを与えられるってストーリーです。自分は映画好きでいろんな映画を見てきましたが、この映画は一番いい映画というわけではなく一番自分のための映画っていう感想でした。思春期特有の輝きだけでなく嫌なところも全て詰まっていて胃が痛いシーンだらけですが、ラストのカタルシスは凄まじいです。自分はもう見ましたのでネタバレ OK です。よろしくお願いします、ということでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。これはアニメーション映画を見て、
そう、
カラフルさんに語ってほしいと。
映画を紹介したいと思います。
はいはい、カラフル
ね、いただいたんですけど、
はいはい、
あのねお便りが来た時に、うん、うずら谷さん分かっとると思って
なんかそれはあのかわいなぎさんの好みとも合ってる。
そう、
はいはいはい、
これの原作がありまして、うん、森江戸さんっていう方の同じタイトルの小説なんですけど、うんうん、カラフルっていう、このカラフルがですね出た時私高校生だったんですけど、最初図書館で借りて読んで、うん、気に入って買った本 ずっとそれからこう思い出しては読むっていうぐらい気に入っとる作品なんで、はいはい、あの今日ちょっとすごい暑苦しくなりますけど、話を聞いてください。はいはいはい、ですね、小説と大体あの中身はもうほぼ原作通りっていう感じだったんですけど、うずら谷さんも言ってたんですけど、まずある人が死んだっぽい感じの描写から始まって、
まあ、亡くなる
実体がないみたいな感じの、はいはい、でそこからなんか天使みたいな人がバーンってきて抽選に当たったぜって言われるんですよ。
ほう、天使みたいな人ってバーンってくるんですか。
なんか急に現れるみたいな。でどういうことですかって言ったら、なんか抽選に当たった人だけもう一回別の人の体に入ってやり直しできるよ。
ほうほうほう。
でほんまやったら悪いことをした魂やったんや、それが生きとる時にね。やから生まれ変わりのサイクルに入れん、ほんまやったら悪いことしたけここで魂消滅みたいなだったんやけど、その人に入って他の人のところに入って、自分のやってしまった悪いことっていうのを思い出したら、もう一回サイクルの中に帰れるっていう条件があって、だから現世に戻ってやり直ししつつ自分のやらかした過ちを思い出してくださいっていうミッションを与える。で戻るんですけど、現世に現世戻ったら中学生の中3の小林誠っていう男の子の、体に入るんですよ。
その単純な疑問なんですけど、
はいはい、
その体側の魂はどうなるんですか。
はい、体側の魂はですね、同じように同じ瞬間に死んでしまって、この人は出るみたいな。だからそのちょうどいいタイミングで死にかけとる人のところに潜り込むって感じです。
なるほどなるほど。もうそんなだったらその小林誠くんも亡くなってた
肉体に入
る。そう
なんですよ。ほうほう。だから小林誠っていうのは中学3年生なんだけど、自殺をして、
ほうほうほう、
で病院に運ばれたところだったり、
うん、
で病院に運ばれて、でついさっき死亡確認がされたところにおっと入ったけん、もう家族みんなすげえ大喜び、病院の先生わーみたいな、
奇跡だと、
そうそうっていう感じですごい持ち上げられながら人間界に帰ってくるんだけど、主人公の魂は生き返りたくなかったよ、もうめんどくさいけん、じゃけこのわーってなってる感じもううざいみたいな。やけどその天使も人間界についてきとって、でいろいろアドバイスをしてくれるんやけど、なんて言うんですか、こうちゃんとやらんとダメみたいなこと言われるから、うん、一応その小林誠になって学校に行ったりとかしつつ自分のやったことを思い出さにいけんみたいな、うん、じゃけどその人の魂じゃない、人の体に入っとるけん、こうどういうキャラになんかが分からんじゃん。
もちろんだってどういう人間関係で、
そうそうそうそう、
こいつとはどういう関係だ、
そうそうそう、
ね、
う
ん、周りから見たらあれ記憶喪失っていう感じ
ですね。そういう感じやったんやけど、ね、小林誠っていうのがいじめられとって学校で、ほうほう、ほぼ友達がおらんかったんで、やけん特にその喋らんでもよかったから、
ほうほうほう、
だからとりあえず一人で生活しよったか変わらんから、とりあえずその入った魂の主人公は特にこう違和感なく溶け込むじゃないけど、その学校生活に入っていくんやけど、でも途中でこうなんかやけになってきて自分の性格というか素を出し始める。
そ
したらなんかあいつ変わったくないみたいな感じでちょっとざわってなるんやけど、まあ人の体やしみたいな感じで適当にやるわけよ。そしたらそのまあ、そこからこう思い出せるかどうかっていうのがもう全くヒントはないんよ、ノーヒントで思い出さにいけんのんだけど、その中でその小林誠っていうのもすげえ壮絶な人生をこう送っとるわけない、
うん、
まあ、自殺するだけあって、うん、いじめられとったりとか親が不倫しとったりとか兄ちゃんとすげえ仲悪いとか、なんかそういう中でこう家族の大事さとか、まあ、自分のやりたいことみたいな、なんていうかな、青春小説みたいな感じでこう未来の模索みたいな感じをこうなんか まあ、描いていくんやけど、
うん、
あのなんていうかな、取り絵として唯一絵を描くっていうのがあって、うん、でそれが結構よく物語の中で出てくる、まあ、キーポイントというかのシーンなんやけど、うん、美術部なんや小林真子とか、うん、で主人公も、まあ、絵だけはちょっと楽しいっていうので、まあ、絵を描くんやけど、まあ、学校でその美術の学校に進むかどうかとかいろいろこう受験とかがあって、うん、で家族と喧嘩したりとか友達とまあ仲良く、もう唯一の友達とかがこの後できるんやけど後半で、うん、とかとこう仲良くなって高校どうするかとか、もういかにも途中まではすごい青春小説ない、うんうんうん、明らかにやけど、最終的にこの自分の過ちっていうのが自殺だったんですよ。
おうおうおう、
主人公もで自殺だっただけじゃなくって、もともと小林真琴だったの。
は？
はってなる。あのすごいかいつまんだけど多分はってなると思うけど、もともと小林真琴だって主人公は、うん、で自殺して、で自殺っていう過ちを犯して上がって、
うん、
で天使にもう一回戻ってって言われて、で自分の体に戻ると。
おうおうおうおう、
気づかんかったんやけど途中までは、うん、でそれに最後気づいて、でそのまあ小林真琴としてこう生きていくっていうところで、うん、でその天使がその思い出したけん、もう一回その人生やり直していいよみたいな、だっけ自殺したのなしにしていいよみたいな、
おう
っていうので最後終わるんですけど、なんというかこう私がこれで言いたかったことみたいなのは、なんかやっぱりその誰もその自分の代わりみたいなのにはなれんし、ちょっとしたこう思い込みじゃないけど、自分はどうせできんしとか自分には友達ができんしっていう思うことをこう客観的に見たらちょっとしたきっかけで変われるみたいな、その人の体やと思ってやけになってやっとったけん好転したこともいろいろあるわけじゃん。その自分の素を出してできたこととか、そのまあ、受験がある件とかっていうことで、うん、そのできんかったこと、美術絵を描いたりとかっていうことをこう、まあ、できるっていう、
うん、
ちょっとこう見方変えるだけでちょっとのきっかけで変わるよみたいなことを言いたかったんじゃないかなというふ
う
に思ったんですけど、なんか読んどる人は、うん、あの森江戸さんが好きな人とかとすごくこの話をすると、カラフルな話を、
はいはい、
結構途中の方でその小林真琴が入ったんじゃないかっていうのに気づくらしいん、原作読んだったら結構いろいろそういうシーンがあるんだけど、まあでもあのうちはその気づかずに最後まで楽しめたけど良かったんですけど、
うん
うん、なのでそういうまあ青春小説をこう題材としては、まあ、ありがちというか中学3年生の思春期の、うん、まあ、ありそうな話なんですけど、そこでちょっとしたこうなんか深い要素というかを入れてより面白くしとるみたいな感じのお話です。
でも今の話聞いてたらすごい面白そう
な
ありますよね、
うん、そうそう、うん、本当にずっと見とけるというか、なんて退屈させん展開というか、そういうのは映画は特にで、この映画の方はですね、
はいはい、
あの監督が原恵一さんっていう、クレヨンしんちゃんの映画とか、
お
あのカッパのクーと夏休みとか、結構こう人同士のドラマ、人物のまあ心理描写とかがうまいっていう風に言われとる人やけん、うん、まあ、そういうところでもこう上手というか、うん、だったかなと思います、うん、なのでね、まあ本当にほぼ原作通りなので、
うん、
映画から入っても全然、
まあ、映画の方が、ね、ちょっと気楽に見れたりすることもありますし、
そうそうそう、うんうん、私普段その原作ものの分で小説が好きなやつって怖くてよう見ないんですけど、
まあね、まあ、原作ファンとするとっていうことがあります
し、ね、そうそう、うん、けど、まあ、あの楽しかったので、うん、これはちょっとおすすめです。
なるほど、
はい、聞いてくれましたか二人とも。
なるほどね、
う
ん、やっぱ神様おるんですね、
うん、おるんですよ。
神様出てきてないですかね、
天使
まあでも神様の一存で この人抽選に当てるみたいな感じですからね。
ガラガラでね、
ガラガラでね、
ガラポンでね、
うん、ガラガラだけにカラフルみたいな。
そう、
全然関係ないけど、
タイトルは何の関係があったんですか？カラフル
と、あ、カラフルっていうそのタイトルはでけ、いろいろその人それぞれいろんな色があって、で一人の中にも一色じゃなくってあのいろんな色があるよっていうこと、うんうん、
混ぜてドス黒くなるよっていう、
そう、結局はいろんな色作ろうとして混ぜたらもう黒くなっちゃったみたいな。
違う、なんでそういう悪い感じにするんですか？
ピュアな方がいいよねみたいな。
違う、
い
ろん
な、やっぱ単色で頑張ろう。
いろんな色があっていいよねっていうことで、だからこうやって思う自分もおれば、うん、それと相反するようなことを思う自分もあるし、全部自分でいいんじゃないですかっていう意味のカラフル。まあ、映画とか小説とかだとそのくだりはより詳しく説明してくれてますけど、なかなかね、主人公以外にも本当にいろいろ個性的なキャラクターが出てきて、それもなかなかおすすめというか注目してほしいんですけど、まずあのさっき言った友達が、
親友ができると、
そう、後半でようやく一人できるんですけど、その友達ができたおかげであの高校をどこにするかっていうのを自分で決めるっていうシーンがあるんやけど、その友達とこう今まで全然中学に入ってから誰かと遊んだりっていうのしたことなかったのに、まあ、自転車でどっか出かけて行って靴一緒に買ったりとか、コンビニで肉まん買って半分こしたりとか、なんかこう微笑ましい感じ、
微笑ましいですね、聞くだけで微笑ましいです、
そう、これ可愛いなっていうのとかですね。あと女の子が2人重要なキャラクターが出てくるんですけど、同級生で佐野さんっていう子が、でこの佐野さんはもともと小林誠をずっと見とって、で小林誠が入れ替わったんじゃないかっていうのはすごい一番最初に気づく、
なんてすごいですね、それはストーカー、
ストーカーっていうことではない、
では
ない、ではないけど同じ美術部 でその美術部に入ったの でも小林誠がきっかけで、あの佐野さんもいじめられとって、でその同じように同級生でいじめられとる男の子がおるんやけど、その美術室ではすごい楽しそうに絵描いとるから、なんかこう絵にそんな力があるんかなと思って入ったっていう。だけずっと見とったんや、その小林くんのこと。そしたらなんかちょっと休んで帰ってきたら全然キャラ違うけ、こいつ誰やって最初に気づく人。
へ
え。でもこの人が結構あの助けてくれる、いろいろ。
例えば
なんかこう自分が小林誠かどうかっていうのに気づく最終的なきっかけも、まあ、この人が、まあ、遠回りにやけど、この人のその言動とかいろんな、まあ、セリフでこう気づいたっていうが最後のシーンでね出てくるんですけど、あの映画の方はいいんですけどね、小説の方でこれがなんか佐野さんがちょっと放置されとるみたいな感じがすごい気になるんですけど。
どういうことですか？
あの最後のシーンでその天使に自分は小林誠だっていうのを言いに行くんやけど、言いに行く直前に佐野さんと話をしとって、ちょっと待っとってって言って、そこで分かったんよ自分がそうやっていうの、ちょっと待っとって
言いに行くから
帰ってくるからそうって言って
天使に言いに行くから、
そうで行って天使に言いに行って言いに行ったところで終わっとんよ本は。佐野さんが放置されとると思う、言いに行った後にそのなんかなんていうの、こう神様のブワッっていう感じでちょっと意識失うみたいなシーンがあるんよ小林誠が、ね、その間ずっと佐野さんが待っとるんかなって思ったらすごい気になる。
寒いね。
そうやろっていう、まあ、そこ別にちっちゃいけいいんですけど、まあ、でも他にもねあのいろんなキャラクターがおって、ちょっとね映画の方がこうトゲトゲしとる、悪い人はより悪い人にみたいな感じになっとるんだけど、まあ、分かりやすくするためにっていう感じだと思うんですけど、そういうとこはあるけど、でもなかなか面白いし、ぜひ見てもらいたい。
本と映画はどっちおすすめ？
なんか難しいかな、こう分かりやすいとかそういう演出の良さとかっていう意味ではやっぱり映画の方が伝わりやすいと思うんですけど、
映像ありますね、
映画の方はねお兄ちゃんの性格がねちょっと優しすぎる感じがするんですよ。
あ、主人公のお兄ちゃん。
そう、主人公のお兄ちゃんが仲悪い。ほんまに小説では仲悪くって自殺して生き返った後、ほんまに死んだらよかったのにみたいなことを平気で言うお兄ちゃんなんですけど、でも本当はそんなこと平気で言うけどいい人っていうあれなんよ小説では。やけど映画の方では見るからに優しい。
あ、もう優しげだと。
そうからちょっとあんまりかなっていう。お兄ちゃんの良さがちょっと減ってるなっていう。
なるほどね、うん、お兄ちゃん好きの人は、
うん、
映画を見なさい。
ん、小説、
あ、小説
を見なさい、うん、っていうことです。うん、あと映画だけの演出で玉電っていう玉川、双子玉川の玉川電鉄っていうのを取り上げてるんですけど、それは小説には全然なかったし、もともとあったその玉川電鉄をの線路跡を歩くっていうシーンがある、
うんうんうん、
それがね、映画だけにしかないんやけど、あ、これいるなっていう感じだったんで、
うん、なんでなんで、
その主人公の小林誠と友達、
うん、
肉まん半分こする友達がより仲良くなるきっかけというか、その2人で歩くんですよ、その線路跡、
うん、
なんで、あ、これいいなと思いました。電車のシーンとかもね、本当にあったっぽいんですよ、どうやら。
ほう、
電車の跡とか観光地としてそのほうほうほう、ここが跡地ですよみたいなの、そういうのをこう半分写真半分映画みたいな感じがね、映像が見てて楽しかったです。ぜひ、
ね、
ネタ言っちゃったけど最後まで、
まあいいんじゃないです
かね。でも見る価値はあると思う、それでも。
なるほど、ね、
はい、ぜひ見てみてください。
つまり、
うん、
今日の昼ご飯、
うん、
先生と肉まん半分こします、
うん、そうしてください。
もうちょっと欲しいな。
仲良し。あ、肉まん半分ことチキン半分こしてました。
でも
それでもまでちょっと無理かな。
もうええ大人がですよ。肉まん半分こしたらちょっと悲しくなります、
ね、絵面的に、ね、だいぶ厳しいんかな。
いやでもそういうこうちょっとずつね、うん、そういう映像のまあ面白さみたいなのもあるので見てみてください、う
ん、はい、
はい、ということでこんな感じで良かったですか、うずら谷さん。ちょっとね、説明が相変わらず下手ですけど、あらすじの、
うん、
はい、こんな感じです。面白いのでぜひ映画も本も見てみてください。今日はですね、うずら谷さんにお便りいただきまして、アニメーション映画カラフル紹介させていただきました。以上、さわこのちょっとこれ読んでみてのコーナーでした。お送りしてきました、かわいねぎさわこのお星さまになりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
え、
先生、
なんすか、これあるんですか、
お便り紹介してくださいよ。
Tシート載ってるんですけど、こんなのまだあるんですか、はい、先生の恋愛二次方程式では、恋愛にまつわる悩み、愚痴など。
平石さとしのここは俺に任せるでは、あなたが今心に引っかかっている、あの口も引っかかっていますけど、何か送ってください。リズムで解決します。
はい、はい、そしてさあこのちょっとこれ読んでみてのコーナーでは、私に読んでほしい本や漫画、そして見てほしい映画など、ネタバレ OK かどうかも書いて送ってください。また普通のお便りもお待ちしております。番組へのお便りはアドレスすべて同じです。お便り @yanastar.com otayori @yanastar.com です。ホームページのメールフォームが便利ですので、そちらをぜひご利用ください。そしてツイッターのアカウントをお持ちの方は @yanastarjp をつけていただいて、つぶやいてもらっても結構です。ツイスターのコーナーで紹介させていただきます。はい、ということで、うん、お便り募集しました。エンディングです。
はい、
はい、あっという間でした ね本当に、うん、
ほとんど喋ってない気がしますね。
もっとこう入ってきてくれていいんですよ。
入った方がいいんですか。
難しくない、
う
ん、あれ入るの。
そうです。
先生のちょっとこれ読んでよ、
うん、
聞きよったら、あの天使が抽選で当たったよっていう、
はい、はい、
ちょうどねそういう漫画があるんですよ、はい、最近連載した。
そうなんですか。
神様がある一人の男性を選ぶわけですよ、はい、抽選で当たったよと、
うんうん、
何でも願い事を一つ叶えてやる、
うんうん、
ホームレスの、まあ、20代 の, あの主人公が当たるわけですよ、
は
い、
うん、
何をお願いしたと思いますか。
うーん、
俺を神にしろ。
おー、これものすごいとてつもなく平凡な話なんですけど、阪神を優勝させたいと。
え、家欲しいとか仕事欲しいとかじゃなくて、
阪神タイガースを、
阪神タイガースの優勝を望むホームレスの、うん、まあ、若者だったわけですよ、
はい、
まあ、優勝を望めばそれでいいんですけども、じゃなくて自分を投げて打って走れるプレイヤーにして阪神を優勝させたいと。
あ、なるほどね。あ、
でその日、次の日からもう彼はホームレスなのに、はい、もうすごい球速バリバリ打てばホームラン走ればもう超速みたいな選手に生まれ変わって、
はい、
これから阪神タイガースの、まあ、入団テストを受けに行くというところから、
へー、
始まるという漫画がありますので、ぜひこれも読んでみてください。
なんていうタイトルですか。
知らないんです。だからつい最近ね、あの本屋さんとか行けば多分表紙に載ってると思うんです。阪神のユニフォーム着た主人公が。
わかりました。ちょっと探してみます。面白そうですね。
じゃあ続いてるんですか、まだ。
で今始まったばっかり。
始まったばっかり。あ、これ今後に期待というか。
そうですね、
なるほど。
おすすめですね。
おすすめです。
先生って結構いろんな漫画読んでますよね。
そう、だから僕は漫画を読む派なんですよ。
あ、うん、小説。漫画はじゃあ先生にこれ読んでみて。
そう。
え、分裂させろ
と。小説は読まんけど漫画は読むよ。事前に読んで教えるよ。
漫画は先生がする
。これ面白そうだからちょっと読んで。そう、
ドカベンとかね。プロ野球編からお願いしますと。
ドカベンね、引っ張るというか、なんか先生来たらドカベンの話みたいな。
それしゃあない
ですよ。でも先生もね、やっぱその
ドカベン担当な。
ドカベン担当。野球漫画とか好きじゃない、スポーツ漫画とか。
そう、スポーツね。
あ、なるほどね。さっき説明したのもスポーツもね。
そう、全般的にね、
はい、読みます。野球漫画でじゃあドカベンの次におすすめなんですか。
ドカベンの次かどうかわかんないです。
ワンアウツ。
あ、ワンアウツね。うわ、野球漫画じゃないですか。
なんでなんでなんで。
もう一球何百万とかいう勝負をするわけですよ。
なぜ
一試合なんぼとか、うん、ワンアウツ契約、一つアウトを取るたんびに自分の給料がアップする、
打たれたら減っていくみたいな。減ってい
く、減俸っていう。
へぇ、
最終的にはとんでもない額を稼ぎますから、
うん、あれは野球漫画にはジャンルとはちょっと違う。
あのライアーゲームを書いた方がね、その前に連載されとった。
へ
ぇ、大体20巻近くありますので、ワンアウト。
それで20巻続けれろ。
続いてたね。
いろんなあの手この手で、
そうそう、
掛け金を引き上げた
りとか。へえ、すごいです
ね。ライアーゲームはあの野球版みたいな。
そうね、駆け引きの漫画です。
なるほどね。
ラストイニングも面白いよ。
ラストイニン グ,
ラストイニング、
ちょっと読んでみるわ。野球漫画な。へ、
それ先生食いつかないんですけどね。
面白くない。
ラストイニング、いや面白いですよ。あの主人公が高校野球の監督ですから。
へえ、
監督から見た野球の漫画
です
。へ、なるほどね。
ラストイニング、
ラストイニング、
うーん、ちょっと読んでみよう。みんないろいろな読んでますね。いやいや、でもこんな感じで、あの自分が好きなやつとかね、うん、教えてくれてもいいので、はい、いいです。お便りください。待ってます。はい、ということで今日はね、あの実は今言うのもなんですけど、ミキサーをユーミンがちょっとやってくれたんですよね。ありがとうございました。
モッティさんと比べられるのにガクガクブルブルして
ます。でもあれじゃろ、そんな問題なかったじゃろ。
そうですね、特にただそのエンディングの入りでいきなり音落としすぎやなと思って。
あれって何、あ、音量が下がったっていう話。
下がった時に最初に結構大きめの音で出て下げるじゃないですか、自分たちが喋るのが、
うんうん、
あ、多分ユーミンかなっていう。
すいません、あれは自分です。
マジで。そうそう、うち見えとったもん。だってモッティふさげたんじゃない。
マジで。
おいおい、言い過ぎだぜ。お
い、山本さんにすごいなんかね、言われもない抽象をしてしまった感じがする。
ひどいな、見た目で判断するとかありえねえ。
すごい、永井さんが今度いっぱい言われよう。
ひどい。
いや、でもお疲れ様でした。
お疲れ様です。
大変やった。なんか
モッティさんが横でずっとピリピリ頑張ってます。
あ、そうな。
多分自分がやってる時より神経使ってこいつめんどくせえなみたいな内心思ってる。
あ、そうなん。それはじゃあ後でゆっくり聞こうか、モッティの口は。
そうです、うん、それはしょうがない。
はい、 まあでもあの次回以降はこっちでもね喋ってもらったりとかユミいろいろ働いてもらわない
スーパーサブですから、
ね、そうよろしく
スーパーサブ、
うん、頑張ります、
はい、
いやそうなちょっと
なんか
頑張ります、
かわいいなユミ、ここでシーンってなったユーミンがかわいそうやろ、え私がかわいそうなんか、いや何でも
いい、永井さんがひどいだけです、
ひどい永井さん
最終的にそこ持ってくる
んだよ、永井さんひどい、いやでももうそろそろねお星様になりましたもん、70回近いですから、まあいろんな更新コーナーやったりとかね、うん、違うメンバーでやったりとかねいろいろしたいと思いますの で、 そうです、ね、はい、ぜひ次回以降も皆さん楽しみにしていてください、じゃあ川柳さんこのお星様になりました、そろそろこの辺でお別れにしましょう、この時間のお相手は川柳と
永井と
平石と
先生でした、
バイバーイ。今日の川柳
カラフルに
久々先生
頑張った
偉いぞ
偉いぞ
何も言ってねえ